ラクタン JPN
よろしくお願いいたします。
じゃあちょっと喋ってる
のか、これ何の収録が始まるんですか。
これね、毎週柏原さんとかとみんなで1時間くらい話してるトラックタウン JPN って陸上の番組があって、はい、でそれはそれで毎週やってるんですけど、まあ今回はこういう学生新聞をネットでつなぎながら箱根駅伝をまあずっとツイートしなくっていうことをやってたんですよ。
アメムスポーツもいいですし、
そうそうそう、アメムスポーツも
柏原さん、ここ入ってほしいです。
ここ来てくださいよ、ここ来てくださいよ、
ここ来
てください。僕じゃあもう回してるんでもって言って説明する感じでいくと、本来はこの学生新聞の人たちが
すごい写真で
取材的や
はい、
インカレも行けなかったし、箱根もなんかこう普通だったらこう各界何もこう配置してやる予定のところできなくなったんでじゃあその人たちを全部ここに集めてこうデスクをこうやって並べてプレゼンターを作って、
あ、なるほど、
そうそう、それでなんか文化放送の LINE とかも聞きながらどんどんどんどん記事を作っていこうってやろうとしたんですけど、その開催直前にコロナの数が800を超えて集まっちゃやべえだろうってなってでズームで集まるってことになって、そう2日間連続こうズームでみんなでやり取りをしながら永遠とツイートをしまくるってこと、
あ、
はい、っていうのをやってて、であそこにいるのがツイッター廃人夫妻って言って、
いやでもひでえ名前だこれ、
紹介がひど
い、よくひどい、
紹介がひどい、何で片付けちゃったんですか。ここにあのラジオ7台ぐらいになる
だから全ての箱根駅伝のソースはあそこの夫妻にあった。
あ、なるほど。
だから日テレの映像があって、文化放送もありながらラジオ日本をそして入れて、で全ての放送を全部ミックスした音声を一人で聞きながらそして今誰が誰が何を話してるっていうのが全部ツイートされていて、
実は令和の聖徳太子である
全部じゃないじゃない、
ただの奥さんの方でハッシュタグを全部検索していきながらそれを拾っては拡散していくってことをずっとやってて、リズムしてて、要は昔でいくとロックで小野田が走るたびに弱虫ペダルが引っ張ってくるとか、そういうのを全部見つけてきた人です。
なるほど。
はい、それまで順次に全部、そう、こう全部こう振り分けていくことをやっていく、
うん、そう、ずっとそうやってたっていうのが、この2日間がようやく終わって、ヘトヘトになったところで最後の一踏ん張りで何か喋ろうと思ったんですけど、全てが駒沢大学の 2.1 キロで吹き飛んだっていうのが今状態で、で吉田さんも来ていただいて、そして西川君がこう佐賀急便の佐賀の SG ホールディングス西川君が席呼びましょうかってことで
どういう
呼びましょうか
急遽関選手がゴロゴロ引っ張ってやってきて、でそれね、今朝方この朝起きたらこう、はい、でインスタグラムに吉田選手からこう、はい、ありがとうございましたついでだからこちら来ませんかと、そういうところ今9階から12階に上がった
そうです。で、なんか西本さんいるらしいですねって言われて、はい、12階だから行ってみるって言って、はい、行っちゃうっていうので
。行っちゃうってことで今ちょっとジョインしたっていうこと
で。っていうところで、はい、多分吉田君は、はい、やべえもんに巻き込まれたなって。
とんでもない。
そうですか。そうですか。大丈夫ですか。若干のお時間ちょっとお付き合いいただいて、自己紹介をしていきますと、私駅伝ニュースの西本でございまして、本日は、箱根駅伝袋が終わった瞬間の、文化放送12階のスタジオでございまして、ここに文化放送の、箱根駅伝本当の箱根駅伝の実況と解説を終わったばかりの吉田優也選手と柏原優也さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいませんね吉田さん、
いや巻き込む形になって、いや大変申し訳ございません、はい、
今回も吉田さんのしゃべりが、そのままテキストになるとい う, こう完成度でして、こうネット上ではもうね、森田さんどうでしたか今回も拾いがいがあったでしょ、
もう素晴らしく聞きやすく、聞きやすい内容といい声で、
うん、
この解説は最大の拾い物ではないかと、
めちゃくちゃやりやすかった、う
ん、あの人意外と辛辣な人なんで、ここまで褒めることなかなかない
俺褒められたことない
拾われ
に辛辣、
拾われに辛辣、
椎茸です
か、彼こんな感じ でそして、昨日から参加している、SG ホールディングスのマネージャーの西川さんです。コーチですね、
はい、一応そうです。すいません、
昨日全然分かんなくてですね文化放送の新しいスタッフさんかなと思いますで後で聞く
仲良く談笑してるようだけど、はい、柏原さんはこの人のことをただの文化放送の
だってマスクで隠れてるから、うん、で誰も西川君って言ってないんです僕が来てから、うんうんうん、だから あ、新しいスタッフさんが来たのかなと思って
この馴染み方はそうかなと思って
すっげえ馴染んでるなと思ってたから、うん、で、あの西本さんのツイッター見たら、ええなんて。
もちろん西川君で。西川君こうあの箱根駅伝終わるためにこのトラクターに出てくるっていう、はい、こう一応
そうです、毎年の
毎年流れになってまして、
はい、
で感想を言うと。で、はい、あの昨日もあの文化放送に入ってくるなりに、まあ、12階になかなかこう、まあ、コロナ制限もあって上がれないんですけど、受付でもう行ったところ、文化放送の社長に入れてもらうと。
社長に入れて俺も入れてもらったことない。誰も入れてもらったことない。
そうですけど、でその西川さんと、昨日終わって一応反省会的にこう、ね、はい、隣でハイボールを飲んでたら、はい、席を見ましょうかと。
なるほど、軽いな
話になって、こう関選手が、今朝方やってきたということで、関隼人選手よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして、その関選手を本当は呼びつけたというのが、この人です、はい、ポールさんです。よろしくお願いします。
俺じゃないよ。連れてきてくれるって言ったから、うん、お願いしますって話したのに、うん、西川君が来い、連れて来いってポールさんが言ってるよって言うから、うん、聞いた感じ良くないですね。
いや、そうですね。でもあの今もね、箱根駅の最中もあのレースこっちのけで、うん、ポールさんはたまりたまった作調整の思いを
すいません
とこうぶつけるっていう感じで起きたんですけど、であのね、多分ポールさんが多分関さんにね、関選手にこう作調整の話をし続けたのが多分理由があって、はい、ほぼ創価大の優勝で決まったというムードが、
あー、はい、なるほど、
満載でしたよね。で今日の放送振り返ってみて、お二人どうでしたか。多分空気的に創価の情報をずっとこう話してて、お互いの暴行のことを拾うっていう感じだと思ってたんですが、
うん、そうですね、うん、そうですね。 であのやっぱり我々はやっぱゴールするまでは何があるかわからないっていう前提のもとにこう解説をさせていただくので、うんうん、いやこのタイム差どう詰まっていくのかっていうのは、うん、ちゃんとあのフラグは置いてきたものの、うんうん、それをなんか全部なぎ倒すぐらいの勢いで駒沢が 2.1 キロを勝ってしまうというところのこんなことあるんですねと思いながら、ちょっと驚きです。
いやでも去年の吉田選手の走りとかもこうインパクトあったじゃないですか、はい、うん、であれでこう人生変わっちゃったみたいな感じの、はい、で寸前までこう創価の選手たちがそういう選手がいっぱいいて、うん、ここで競技終わるんですみたいな、去年の吉田優也みたいなことあるんじゃないの、みたいな感じの、
ね、できれば真似しないの真似しないの真
似しないの、あのそうですね、いろんな方がこういろんな形で動く形になりますからね。
そうですね。そう、でもワンチャンこの後美薬走ってこう就職あるんじゃないのって、こう全員がこう
でも、うん、あの吉田優也選手がすごいところはやっぱそういうその競技をあの続行しますって言って、うん、まあ、お断りを入れたじゃないですか、うんうんうん、でもその企業に応援されるってことはやっぱりそこまですごく真摯にやっぱ向き合ったからの結果なんですよ。
見た、
そう
マラソンの福岡国際マラソンの後、あの代表からね1000万もらって、うん、話はそれで終わりかと思ったら、うん、ブルボンさんから、
あ、そうです、いただきました、
うん、
いただいてて、
だそんな企業ないですよ。
ないですよね。
でそれはやっぱ人についてくるものだと僕は思っているので、うんうん、やっぱり人柄、うん、だからこそ応援してくれるっていうことなので、うん、これはあの間違いなくこう履き違えちゃいけないポイントです。
なるほど、はい、だ誰しもが吉田優也になれるわけじゃない、
ない、うん、本当にここまで育ってきた人間性の賜物という、う
ん、なるほど、なるほどですね。じゃあ今日の、はい、2.1 キロちょっと吉田さんが多分ねお時間があると思うんであのあれなんですが、インパクトとしてはどれぐらいの同級のインパクトだったのか、感想をちょっと思う、
2人で放送中にマジかって多分音声乗ってますからね。
乗ってます
ね。マジか、おい、
さすがの吉田優也もってして語彙力なくなった
で、その後に、うん、あの東洋と、青山学院の4位3位争いで、うん、あの清野くんが前に出た時も、うん、あの CM 中だったんですけど、うん、2人でハモって、うん、
って言われてマジしか言ってない
あ、やっぱりそうですよね。
あのあんなに綺麗にハモったのに放送上に乗らなかったことがちょっと悔しい。
これ文化放送のちょっとあの CM 入っちゃってたから、
はい、
ちょうど入ってて。
なるほどね。LINE で撮ってたらね、後に使えますよね。ああ、そっか。でもああいうことってあり得るもんなんですね。なんか駅伝って。
いや、見たことないですけど。
アンカーで逆転は見たことがないですね。うん、ちょっと今
ないですか。
逆襲、まあ、逆転の駒沢と言われていた駒沢がなんか復活した感じですよね。
うん。うん、 だってあれぐらいのタイム差で鶴見出て、うん、普通ひっくり返せないじゃないですか、うん、まあ、昨日笑い話でいやメガネスーパー出た時点で4分でひっくり返せるって柏原が言われた時代ってあれおかしかったねってことになりましたけど、もうあの鶴見の時点でありえないですよ ね、 だってね、
まあ、ありえなかったんですが、まあ、結果蓋を開けてみると、うん、創価大学の10区走った選手は区間20番、
20位、うん、
はい、うん、これ1位、うん、あので
石川選手が、
はい、1位だったっていうのはこのやっぱで、最後アンカー10区の中継所の時に、うん、あの土井さん、土井アナウンサーが面白いこと言ってたんですけど、うん、ちょっと顔がこわばってるっていうことを言ってたんですよ、うん、その伏線が見事に回収されてしまった。
そうかね、選手が、
はい、
なるほどね。
なのでやっぱりなんだろう、もうアンカーで例えば勝つチームであれば、うん、勝つぞって言って意気込んでいったチームであれば多分10区もその心構えができてると思うんですけど、うん、はいはいはい、多分なんか勢いでバーって行ってて、うん、最後締めの部分でアンカーに渡っていや本当に1位で来ちゃったっていうところのプレッシャーが多分なくはなかったんじゃないかな。
なるほど、
うん、
確かにその優勝を狙ってるっていうチームだとしたら、はい、最後に10区にお前を置く意味っていうのはこういうことだぞとか、うん、
はい、
例えば青学とかでありますよね、こう、はい、10区には絶対4年生を置くしみたいな感じの、
そうです、まあ、東海大学もあるし、
東海でそうですよね、うん、それじゃなくてあの彼は流れ上あそこに10区に置かれてしまう、うん、
その可能性がありますね、うん、あの本番前とかもインタビューの中で3番以内を目指しますっていうところだったんですけど、うんうんうん、その優勝の向けての3番以内じゃなくて、うん、争いの中の3番以内だと思っていて、榎木監督が言ってたことって、はいはいはい、だと思うので、そうするとまたこの10区の意味が変わってきたりします。
なるほど、
きっとね。
あで意外とスタートしてみたら沿道に人が普通に多すぎて、
はい、
そうですね
単純にウィンニングランのムードが満載でしたよね、
はい、10区は特に思ったです。
そうですよね、
はい、
あ
なのでこれは皆さんが触れてしまうと角が立つので僕からなんです、うん、今回、まあ、沿道、ちょっと映像で見てたんですが、うん、今若い人たちは本当にちゃんとステイホームしてたと思うんです、うんうんうん、ですがやはりこうインターネット SNS に、ね、リーチがない層の方々が結構出ていった印象だなっていうところと、うん、なんか沿道で近所に住んでる人だったらいいですけど、うん、あんな銀座とか日本橋に住んでる人なんてもう
ありえないですよね。
一握りの人間なので
超金持ちがブラブラ出てきてってい
う、はい、でなったりとか、あとやっぱ近所にいる人って鍵とか携帯ぐらいしか持ってこないじゃないですか、うんうんうん、やっぱリュックとかを何かを背負ってたりすると、うん、それは来たよねっていう判断になっちゃうので、うん、なんかそれはなんか残念だったなと思いますし、昨日ねちょっと、新聞社の学生新聞部の子たちも言ってましたけど、うん、悔しいとその姿が、
うんうんうん、
でやはりうん、なんかそのルールとマナーをやっぱ改めてですね守ってもらいたかったなっていうのはちょっと思いましたね、
うんうんうん、まあ、でルールを守ってね、はい、ラジオ山ほどあれ聞いてる夫妻とかね、はい、こう密にならないように寝袋みたいなの持ってきたりとかね、こうね、いつでもそこで寝れるような状態にこうしてるっていう、うん、なるほど。じゃあちょっと東海のお二人はちょっとどうでしたかね、振り返ってみると、これ意外といいところまで攻めたと思うんですよこれ、
はい、
うん、
そうですね、
うん、
やっぱりオーダーを、うん、まあ、予想したのと見る限りでいくと、やっぱりオールはいけるかなっていうのは思ってたんですよ、
うん、
ただやっぱり足りない、
うん、
その使うべくして使いたい選手、例えば、まあ、市村とかもそうなんですが、うん、あと、まあ、松崎咲人とか、そこがもうエントリーからもう、はい、外れた時点でやっぱり揃えれなかったっていうのがもうちょっと行ききれなかった、まあ、その戦略として最初につぎ込んで流れを取るっていうのはやっぱりあったんですけども、うん、まあ、4区の、まあ、ちょっと抜かれてしまったんですけど、そこがちょっと結果的に穴になってしまったところはやっぱり揃えれなかったっていうのがちょっとあるんじゃないかなっていう、
まあ、とはいえでもこうちょ今回も西川さんこう、はい、ハッシュタグ的には結構盛り上げた感じ
そうですね、まあ、うん、そのくらいは盛り上げないといけないので
そこはね、はい、役割として、
そうです、はい、
うん、今回もカンチャモーターが一跳ねしてまし
たそっち、
カンチャモーターが一跳ねしましたけど、はい、やっぱちょっと今後伸びそうですね、あのシーンがね、また受け継がれそうな、
そうですね、やっぱり本当は神林にも走ってほしかったんですけど、多分みんな思ってると思うんですけど
そうですね、
はい、でもやっぱり最後にやっぱり主将としてあそこで声をかけて、うん、上げるっていうのはやっぱり大事なところでもあるので、
うんうん、
まあ、やっぱり まあ、毎年そうなんですけど感動するシーンではあるかなっていう、うん、はい、最後まで仕事を果たしたかなっていう感じ。
今にして思えばその今年なんかもうトラックは高記録ブームってなんかもうどこ行ってもなんかもう高速化って言われてましたけど、なんだかんだ言って北連市別の一組目の神林の走りが全てのきっかけだったような気がするんですよね。
そうですね、やっぱり、う
ん、でその次の組に吉田選手が走っておいおいって言って走って、もうあの2人があそこまで行ったらその後ろ13分台入んないといけないみたいな感じの空気があったと思うんですけど、
トラックのレベル自体がやっぱ高くなったっていうのもありますね、うんうんうん、やっぱりそのあの北連の下の組だったらまあ14分20でいいっていうものがもう14分1桁もしくは13分台に近いタイムでないといけないっていうような流れがやっぱり全体的にあったので、うんうん、それがやっぱりトラックのベースアップにつながってたんじゃないかなとは思いますよ。
あのきっかけを作った神林から全部始まってここまで来れなかったっていうのはなんか届かなかったっていうのはちょっと心苦しいところはちょっとありますよね。あ、さあそしてあれですよ、満を持して関選手
満を持して
関選手もうこうニューイヤーニューイヤーのこうやっぱりこうねこれあの
指ハート
指ハートから、はい、指ハートから、はい、指ハートもねこうね募集してこうね関選手選んだわけだね、はい、これ、う
ん、あ募集したんですか。
一応募集
ツイッター応募したんです。
応募した、うん、どういう候補からこう選んだんですか。
な
んか
最終候補いくつかあった中、うんうん、
最終候補2つぐらいじゃなかった。
いやなんかいろいろあったんですけど、うん、はい、まあ、時間があんまないっていうのと、うん、即興で前の日からこうなんか例えばダンスをやるとかっていうのになると、うん、試合の前の日にそんなことに時間割きたくないなっていう
のと、うん、普通考えそうですね、
はい、でいろいろ考えた結果ああなりました。
なるほどね、端的に視聴者をキュンってって殺しにかかるってい
ういやあれやばかったっすよね。
救出する、
救出させる、うん、させるってだからちょっとちっちゃくやってるってあたりがポイントで、ちっちゃいからカメラ寄れっていうサイン、
あとちょっとこう気恥ずかしさがやっぱまたこれキュンポイントでした。
自分でやって自分でも恥ずかしくなって何やってんだろうな、
知れ笑いしちゃったって俺がこんなポーズしても誰も喜びはしない
そのキャラじゃないですよね。
そうこのキャラじゃないの、
うん、どちらかというとグッと睨んだりとかね、うん、こっちの方ですよね。あ、まあ、関さんも今回どうでしたか箱根駅伝は。
そうですね、
一時、うん、ずっとポールさんと作小生談義で佐藤清原ぐらいから
初見内容ですよ、めちゃめちゃ下がる次回あの出入り禁止になるんで、うん、
いやでも結構戦闘が目まぐるしく変わったりしてたんで、うんうんうん、なかなかこう優勝候補っていうか3強5強って言われたチームが上に上がってこれなかったりとかもあったりして、うん、いろいろこう見てる側としてはこう見応えがあった駅伝だったかなというふうに思います。うんうんうん、
ちょっとね、吉田さんとこう関さんに聞きたいのはやっぱりこう、ね、同級生の武石ですよね、こう仲間でも、はい、うん、あれどうでしたか武石の走りを見て、うん、もういろんな人がもう頑張ってっていう気持ちでこう見てたと思うんですよ。なんか、
うん、まあ1年残る、うん、なんか夏合宿自体もものすごくきついし寮生活ももちろんきついので、うん、1年残るっていう選択をすること自体がやっぱりすごいと思うので、うん、結果に対してなんか僕らがとやかく言う筋合いはないなっていう感じですね。だから素直にやったことに対して褒めたいと思うし、うん、なんか本当に同期として誇りに思うような感じだと思います、
うんうん、関さんどうですか。
そうですね、まあ、今の
コメントうまいですからね、これ、
まあ、俺もよく同級生なんで、ね、それ以上のことはないんですけど、まあ、本当に1年残るっていう決断をして、うん、それでメンバーに入ってきて出走するってとこまで行くっていうのはやっぱりすごい難しいことだと思いますし、うんうん、まあ、青山学院で選ばれるってことはやっぱ優勝を目指すチームでありますし結果求められてくるとは思いますけど、うん、まあ、そういう中でもこう5年目残ってしっかりあの層の厚いメンバーの中で出走したってことはそれだけのメンバーの中で準備もしてこれたってことなんでしょうし、うん、まあ、結果はちょっと残念だったかもしれないんですけど、うん、まあ、同級生としてもう1年残るという決断をしてあそこまで行った武石は本当すごいんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど、うん、じゃあちょっと、ね、吉田選手のお時間も長くなってきたんで、
はい、
あれですけどこうちょっとざっとこう今日はあの俺的にはこの人 MVP なんですよねと推したい選手がいたらちょっと教えてください。
あーでも駒沢のロックの子ですよね、
うん、ああ花咲く
花咲く
花咲くあれがもう多分流れをちゃんと変えてくれたので、うん、まあ、あの親井監督がなんかスタート前に、うん、ロックはもう様子見でっつって、うん、なんかもう上位4人こうはもう 初めて山下で走る選手だから分からないから様子見でって言って、うん、で7、8で勝負するって言ってたのに、うん、その言ったことに対して真逆のことをもう攻めて、
はいはいはい、
先頭の走破を詰めるっていうことをやったので、うん、あれが多分流れを一番変えてくれた、
うん、
一番の要因だと思うので、うん、ロックの川崎くんが一番の MVP じゃないか
な。なるほど、うん、吉田優也的空振り賞は。
そう。
うん、あ、西川さんどうですか。
自分は創価大の9区のところですかね、うん、やっぱりあのさっき柏原さんも言われてたんですけど、多分優勝って多分本当にあんまり考えれてない、まあその悪い言い方じゃないですけど、あんまり考えれてないチームの中でトップできた時に、そのまあ言うなら青学的な走りじゃないですか、あれは。
あれね、
先頭で青学はやっぱり引き離していくので、先頭の力を使ってあれが、まあ正直慣れてなかった子がいきなりできるっていう。で、
確かに確かに、
もう一時はもうあそこでみんなを多分決定づけたって思わせたっていう、うんうん、まあ言い方はあれですけど、初デビューみたいな形であれをできたのはすごいな。
実はスコネも同じ区間走ってる。
あ、
そうなんです。でも、区間6位だか7位って、うん、で唯一の自信が、あの誰にも抜かれなかったことだっていうことを言ってたらしいんです。そのくらいの選手をいきなりバンと。ただ篠藤選手すごいですね、やっぱり。
やっぱりね、やっぱり
すごいですよ。
おかしい、
絶対ワープしてるんですよ。
距離がちょっと短いとか、若干
後ろの何か10秒遅れとかになってる、
うん、
区間記録。
いや、あの中継所に入ってくるまではあ、いけそうと思うんですけど、そっから長いんですよね、あれね。
長い
と意外と、うん、
じゃあまず話を降ります。
いやで、ポールさん誰ですか。うん、お俺的にはこいつ押しときたいんですけど。
ナトリっすね。
やっぱナトリ、
ナトリ、あくまで作長です
すいません、
やっぱナトリですか。なんで理由は何ですか。
まあ、やっぱりこう3本、うん、まあ、塩沢くん、うん、まあ、ナトリくん、うん、で、まあ、石原くんっていうのも勢いある、うん、ここやっぱ絶対に出なきゃいけない、うん、まあ、こう出なきゃいけないって、まあ、前に、先頭を取らなきゃいけないっていう布陣できて、うん、その中塩沢くんが、まあ、自分でレース動かして、うん、そこからこうトップを、まあ、ナトリくんで取って、うん、まあ、石原君でまたトップ取ってって流れ作ってくる、まあ、3人なんですけど、そこ、うん、まあ、結果的にはその最後順位としてはね落としちゃったけど、まあ名取君が、まあ、僕は個人的に、はい、作詞で思い入れがあるっていうのもあるんですけど、はい、あの辺の3人の東海の流れっていうのは前半こううまく流れ作ったなって思ってます。
なるほど。じゃあここでちょっと柏原さんと吉田さんにお時間が来たので、
はいはい、
またどっかでお会いしましょう。
ありがとうございます。
また戻ってくる。
なるほど。
ありがとうございました。
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 お疲れ様です。
ここに往路の
解説
してくれた人が、
はい、ああ、てるてる。ああ。じゃあ、
ご飯食べながら。
食べながらじゃあちょっと、
はい。
いやあの人やっぱコメント力すごいですね、吉田選手は、ね、
すごいです。もうだって資料すごい作って今日来てくれたんで、うん、
はいはいはい、
あそこまでこんな分厚い10ページ以上あるやつ資料作ってくれる方いないですからね。
自分でで
ちゃんと付箋して、はい、
うん、
でもう自分で作ったやつメモして、
うんうんうんうん、
だってねニューイヤーの2日後なのにこんなにやってくれるなんてね、
うん、アンカー走ってね、それと関ちゃんもねこう一区走って、
うん、関さんあの、うん、指ハートして
指ハート
して指ハートして一区走ってやってきたんで、
指ハートして一区走ってやってきたんで、あ、何やって
る、
あ、ぐるぐるね、ぐるぐるも、うん、ちゃんとありましたよね。
ちょっと今日なんか飯田が、うん、継承しようとしてましたよね、あの関のタスキぐるぐるなんか若干こう、
そう、若干でやっぱりあのタスキぐるぐるはやっぱり若い子の憧れだと思うんですよ。
そうですね、
うん、
回したいと、
うん、でタスキぐるぐるができるこう余裕度を割って渡せるっていうのがやっぱり一番ポイントですよね。
そうです。
でぐちゃぐちゃのレースってなかなか、ね、できないですからね、
はい、
あ、寺田さんも気になった選手いましたか。
気になった選手、うん、僕結構こうあの小ネタであのツイッターでうちのね、うん、あの駅伝ツイッターで小ネタを大晦日とかねやってるじゃないですか。あれ結構あの僕自身が聞いた子が使われててちょっと嬉しかったみたいなのがあるんですけど、島津くんも実際電話で話は聞けたんですけど、島津くんなんか休学してた話、なんで休学したかに関してはオフィシャルの大学を通して聞いてくださいんですよ。
なるほど。
でも実際にじゃあ休学した時にどんなことしてましたかって聞いたら、まあ、家でもう本当寝てるだけでしたとか、うんうん、ちょうど緊急事態宣言とかあったんで、うん、もう親の買い物についてっただけでしたって言ったんですけど、うんうん、1年間でじゃあ小説何本書きましたって聞いたら3本。
書いたって言ってました
か。でちょうど休学中に1本書いたらしいんですよ。
はあ、
うん、でコミティアに第1作は出すはずが。
なるほど。
コミケじゃなくコミティアに、
はいはい、そこは大事なんですって言うでしょ。
そうそうです、めっちゃ大事らしいんですけどそれはあの大学の創作部と一緒に作ったらしいんですけど、うんうん、今段ボールで眠ってるって。コミティアが中止になったんで。
なるほど。
はあ、うん、で3作目、うん、その休学中に書いたやつに関しては、うん、駅伝絡みのやつを書いてるらしいんですけど、なんか前回の10区の話とかはこれ書いたりするんですかって言ったら、まあ、創作の中でそういうのは出てくるかもしれないって
。うんうんうんうん。
レースの中って、あ、すいません、よろしくお願いします。レースのそれぞれのレースってどれぐらい覚えてるんですか。
関選手の場合とか、
うん、走ってるどういうところで誰がいて誰を抜いたとか。
さっきもポールさんと確認してました、動画とかで。
あ、
うん、
でもそれはやっぱ自分の中でこう成功したレースとか、逆にこう負けて悔しかったとか、印象残ってるレースほど覚えてるんじゃないです
か。あ、島津選手去年の走りは全部覚えてて、うん、本当に練習中とか試合でトラックとかしてでも、うん、そういうのもこう思い出すって言ってたんですよ。
あの人、まあ、僕もインタビューしたことあるんですけど、高校時代の都駅伝の1年の時の走りから全部実況してくれたんですよ。
へー。
で僕が、あ、2年かな、2年時の3年が、今回走った宍倉選手がいますけど、はい、それとあと駒澤の神戸キャプテンがこう言ってて、その前にどうやって出るかっていうのを2年にわたってそれをずっと話してたら、インタビューの時間が終わってしまったんですよ本来はあの島津選手のこの水野の靴の話をする予定だったのが、そこにたどり着かなくて、はい、じゃあちょっとあと残り30分で話を聞かせてくださいみたいな感じになって延々と全部のレースを語れるタイプなんですよ。
めっちゃ喋ってくれる、
ね、そうでしょ。その後の青梅マラソンでの10キロの部の2年連続の、挫折と成功の流れとかも全て話してたら、そう全部載せられないんだけどっていう細かく覚えてるタイプなんですよね。なんかね、なんか
あの高校、若葉総合でした。
若葉総合
で、関東学生連合で今回出た慶応の山登り者、
はいはいはい、
キャプテンですけど、はい、あの子が高校の時に若葉総合のコーチに教えてもらってたんです。で結構島津君と一緒にやってたらしいんですけど、うん、記録挑戦会慶応の、うん、去年11月の時に会ってちょっと顔は合わせたぐらいなんですけど、うん、まあ、そんなこう一緒にめっちゃ喋るっていうのが最近なくって、うんうん、だからこそその子が、うん、あの島津見てろよと、うん、俺は走るぞっていうのを思いながら山登りはしたって言ってました。
島津がまたどえらいことやってるっていう
わーって感じで思いながら山準備してたんでしょうね。
なるほど、うん、あの人はどういう発言を今回残すか分かんないですけど、インタビューする人たちは心してかかったがいいですね多分あの走った1時間数分以上のことを多分喋ってくると思うんで、全部景色として多分覚えてるはずですよね。
多分あの肘と膝をどう動かしてっていう、
あのダンスから始まってましたよね、うん、なんか謎のダンスから、
うん、でも本当によくね体動きますもんね、はい、いろんなところ
体幹のダンスをやってるんですけど、うん、でもアウトレとは違う、他のなんかね創価の選手もアウトレだったらこうみんな同じ動きでこう予備動作で入ってきてこうね入ってきますけど、柴津さんしかやってないんですよね、うん、あの動きより創価の選手じゃなくての中では。あ、その辺もちょっと気になりますね。
そうですね。なんか創価ってだから留学生ランナーのいるチームっていうくくりにはなるんですけど、はいはいはい、うん、2区って区間6位なんですよ。
なるほど、
うん、って考えたらね、そんなに留学生ランナーがいるチームって言ったら、これ留学生ランナーいるチームで優勝したら山梨学院の2連覇以来だったんですよ、はいはいはい、っていうほどの
飛び抜けた感じじゃない
すごい出したわけじゃなくて、はいはいはい、4区5区6区っていうのを考えたら、やっぱり榎木監督の配置も含めすごいなっていう。で特に島津君と、あと7区8区でしたっけ、うんうんうん、網膜色素変性症の方がいるので、はいはい、長井君と、うん、2人いるってことはやっぱどっちも朝早くじゃない区間なんですよ。
そこですね、
うん、はいはいはい、そこに配置できない上でそれ以外の子たちもみんな頑張ったっていうのはすごかったなって思いますね。
あの暗いと見えないんですよね。
そうなんですよね、こう本当に携帯のライトでこうやって見てるらしいんですけど、
うんは
い、
うん、だってやっぱり創価台を選んだ理由としてグラウンドが LED で早く着くから走りやすいんですってこう、
へ
え、っていうことをね
なんか盛んにとこれは嬉しいっていうことを言ってたら、同じ病気の永井選手もそれを喜んでて、それまでは多分確か島選手はこう練習する時も読みが効かないから学校の廊下を何百往復みたいな感じで5000メートルとか走ってたみたいな感じらしいですけど、それが今となっては体育館で永井選手と2人でこう走れるから朝練が寂しくなくなったみたいな感じとかを言ってたんで、その2人の物語とかこうと後々にこうインタビューでこうしっかりと聞いていただけると嬉しいですね。なんかね、
なんか僕は全然創価大学とはご縁のない生活を今までしてたんですけど、うん、取材去年の大会に向けて初めて行った時に、まあ綺麗な大学なんですよね。
あ、確かに、
すごいなここと思いながら行きましたね、
うんうんうん、設備がね、
毎回あの八王子の新聞見て、今回八王子から何校出るっていうのをこう見て確認はするんですけど、まあそこにね拓殖もまたトラック新しいのできて、
なるほど、
寮も移転しますし、
うん、そうですね。あ、ちょっと他にもなんか学生支部の方が今ちょっと入ってきたりとかしてますね。あ、原稿執筆中なんで忙しい実は今各学生新聞の方々が、今日振り返って、この2日間振り返って800字ぐらいまでのコラムを皆さんこう独自で、へー、で、あの大体こう学生新聞の人の記事って言ったらこう誰が勝ったとかどういう風なレースだったっていうんだけど、はい、もうフリーで書いてもらって、はい、もう何だったらもうポエムのようなことでもいいから、あの書いてくれっていうものを、4時に締め切りにしてるん
で、あと50分ですね。
そうそうそう、なんででそこの後ろにいるこうデザインの担当の方のところに今原稿は全部こう整ってきて、うん、それが多分流し込まれて、はい、まあ夕方過ぎぐらいにそれを皆さんにこう PDF で配布できる、うん、でそうすると、やたら文字量の多い号外がここから配信されるっていうことが、これからやっていきたいなと。
いいです
ね、はい、もし何かねご質問とかあればなんかメールでもらっても大丈夫ですし、はい、じゃあ皆さんこう作業に取り掛かってもらうということで、これいいのかな、いいの感じで、まあ、進めていきたいなと思ってじゃあ、まあ番組ではこれで締めていきといこうと思うんですが、はい、さあちょっとポールさんどうでしたかこの2日間。
そうですね、
だってポールさんと俺に関しては、うん、まあ、まあ関さんもあの西川さんもそうですけど、うわ、なんか駅伝3デイズじゃないですか。
そうですね、
駅伝3デイズこう乗り切ってきたわけでどうでしたか。
そうですね、まあ最後もう、うん、ちょっとお弁当もちょっと食べ始めた頃に、
そうですね、なんかもう、うん、もう勝敗決まったから弁当食うかみたいな感じにみんな言っちゃうよね。
そうなんですよ、
タルタル結構うまいなとか、
美味しいなと思ってる
キャベツ山橋ぐらいのところで、
そうそうそう、
その橋が止まる、
止まりましたね、そうそうそう、本当に、
うん、
うん、だからまあただ僕たちは 3days って言いますけど、うん、もう本当は 4days になる可能性もあったっていう。
そうですね、
いつも駒沢が負けた時は次の日朝始動するから、
うん、玉
川の土手ファンになってっていうのがあるんですけど、
う
んうんうん、足ゆっくり寝れますね。
そうす、あのポールさんと知り合ってもう、10年近くなるのかな。あ、でそのうち、まあ、7、8年はの1月、この7、8年ぐらいは1月4日朝6時に駒沢の土手、ニコタマのね、玉川の土手で朝6時から、朝で見て、で最近になったらこう向こうから藤田コーチが来て、ご苦労様ですって言ってこう北海道もらうと、でこんな北海道使えないよって毎年ねこう家に持って帰るっていうのを繰り返してきたわけですが、今年はようやく1月4日寝れると、うん、でこの流れでいくと日テレのこうジップからスッキリまでこう全部一通り家で見て、で毎年ポールさんとやってた多摩川で練習見た後、ニコタマのスタバに行って、あの全紙を買って、でポールさんが、路面で全部写真を撮るっていうあの儀式ももう今年はないと。
なくていいですね、
うん、家でこうゆっくり寝れると、はい、うん、そういう初めての正月を迎えようとしてるわけですね、うん、私もこの4日、まあ、この日にね備えて髪の毛を紫にした甲斐があったというもので僕はもうできればもう明日朝5時に道館寮の前に行って
結局行くんだ
結局どっちにしろ
道館寮の前に行ってこう、はい、分かんないですけどこうハイヤーかなんかがねこう来てこう部員の皆さんを連れていくね日程に連れて行かれるんでしょう。もう必要かね、おめでとうございますとご近所迷惑ならない程度に拍手を僕は送りつつ駅伝4デイズに
した迷惑ならない程度だけど距離も取りつつ
っていうね、 もう僕はもうあのご近所ですから
。音もしますよ。
もう音もしますか。
音もしますよ。
だから
結局よ。
結局ね。いやだって全然玉川の土手に行くよりも道管寮の前の方が、あのじゃ あそこのファミマの前集合ね。
そうですね。
道管寮の前の
あそこファミマ、ね、新しくできた
ファミマ。新しくできたファミマで、はいはい、ファミマでコーヒー買ってこう。いってらっしゃいっていうだけを言うだけのね会をやりましょうかね。
わかりました、ま
あ、そんなことで、この会も終わりたいと思いますが、関さん本当すみませんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、そして、寺島さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
西川君も、2日にわたってありがとうございました。
いやありがとうございました、
多分、はい、もう来年優勝ですよね。あの佐賀、はい、佐賀ね。
そうです、やっぱ優勝を目指してやっているので、
はい、
頑張ります。
そうですよね、
はい、
でやっぱあと関さんがやっぱりこう13分一桁台にね、はい、早く突入してもらうってことで
次は走りでキュンしさせてほしいです。
さすがいい感じでまとめました本日皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
学生チームの皆さんもどうもありがとうございます